思います。どうぞ説教者の口を通して語られる神の言葉が神の言葉として語られますように、また同時に会衆の一人一人、兄弟姉妹たちの一人一人に聖霊を与えてくださいまして、神の言葉を神の言葉として聞くことができるようにお迎えにください。私たちは大きな海を行く船のようなものでありまして、方向を示すものがなければ何もない海の上でどこに行っていいのか私たちにはわからないのでありますけれども、あなたは聖書という海図を私たちのために備えてください。またかつては羅針盤、今では目の方向を定めるような器具として、あなたは御言葉をお当てくださっております。どうぞ間違いなく目的地に達することができるように私たちを導き整えてくださいますようにお願いをいたします。5月の終わり、今年はもう真夏のような暑さを迎えておりますけれども、どうぞ一人一人の健康を支えてくださり、このような温暖さにもかかわらず健康でありますように導いてください。一週間の歩みが始まりました。どうぞ主がどんな時にも私たちと共におられ、眠っている時も覚めている時も病んでおります時も健やかな時にも、あるいは私たちが悩んでおります時にも、また爽やかな日々を過ごしておる時も、どんな時でもありましても、あなたが私たちと共にいてくださいますようにお願いをいたします。生きて働いておられるあなたの御臨在をいつもその心に感じ取ることができるようにしてください。この時礼拝に出席することの許されなかった兄弟姉妹たちも多くございます。どうぞ妨げとなりましたものが取り除かれて、来週このところでまた兄弟姉妹たちと共に礼拝を守ることができるようにお迎えにください。全世界のキリストの教会、また特に困難の中にある諸教会をあなたが守ってくださいますように、今日もいろんなところで礼拝が守られておりますが、山口公平兄弟は堺で半山教会で説教奉仕をしておりますから、そのところでその奉仕を祝福してくださいますように、災害あるいは人災天災、いろいろな災害の中にある神を信じている人も信じていない人も、いろんな立場の人もございますが、あなたがいるものはすべてあなたの守りの中にあります。どうぞ天国から雨を降らせ、また太陽を照らしてくださるあなたが大きな恵みを一人一人に安らかな時をお与えくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し今にお捧げいたします。
アーメン。
聖書をお開きください。接続するんじゃないでしょうか。向こうの
Yeah.
入りました
入りましたか、
はいはい、聞こえますよ、はい、OK OK。
それではヘブライ人への手紙第6章1節から12節までを朗読いたします。
やむこまち心を押さ
ずに、新約聖書の406ページです。ヘブライ人への手紙第6章1節から12節まで朗読いたします。ヘブライ人への手紙第6章1節から12節、新共同訳聖書によりますと406ページです。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主従の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことを忘れず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるならそうすることにしましょう。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱する者だからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。しかし茨やあざみを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。しかし愛する人たち、こういうふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方の聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示したあの愛を忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方各々が最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐によって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習う者となってほしいのです。メルキゼゼクと同じような大祭司イエス・キリストについてヘブライ人の手紙の作者は語ってまいりましたが、5章の11節、先週学んだところから今日朗読いたしました6章の12節まで、そこで主体を、つまりメルキゼクと同じような大祭司イエス・キリストについての主題を中断して、その話を少し休んで、ヘブライ人への、つまりこれユダヤ人あるいはイスラエル人でありますが、彼らに注意を与えております。それが今日2回目の学びとなります。なぜこのようなことを言うかと申しますと、大祭司イエス・キリストについてもっと深く、もっと十分な理解をするように願っているからです。大祭司イエス・キリストについて学ぶことは、それは私たちの信仰にとって大変重要。ところが今まで語ってきましたけれども、相手はイスラエル人、あるいはユダヤ教からキリスト教徒に変わった人々と思われますけれども、まあ、彼らがまだそのこと、大祭司イエス・キリストについては深い理解に到達していないということを見抜きまして、 それに感じて、そして注意をここで喚起しているということになります。読者ヘブライ人がユダヤ人がどれくらいの信仰の経験、つまり元気が入っているかどうか分かりませんけれども、それぞれが教会生活をし、そして本来ならば教師となるべき人たち、このように言うんですけども、実際彼らはもともとヘブライ人、つまりユダヤ人ですから、聖書のことはよく知っておりました。実際に一節に彼らが知っていたことがここで6つ列挙されております。神の行いの悔い改め、神への信仰、主樹の洗礼、手を食う儀式、死者の復活、永遠の審判、こういうことについてこの読者たちはよく知っていたということがよくわかります。皆さんはどうでしょうか。ここに書かれてありますこと、よくご存知でしょうか。ヘブライ人はよく知っていることでありました。死んだ行いの悔い改めというのは、これは言うまでもなく立法の行いに関することです。あるいは神の信仰とは、旧約聖書においてご自身が表されている神様への信仰、主樹の洗礼というのは、これは、いわゆる信仰に入るときの洗礼ではなくて、水で洗う清めの儀式。ユダヤ人は、さまざまな機会に手を洗いました。手を洗ってから、あるいは清めてから、次にいろんな宗教儀式に参加するようになっておりました。それ、細々とした儀式の規定。手を置く儀式というのは、これは安守とも言いますけれども、祝福を与える場合の儀式です。いろんな手順、いろんな細かい規則がありました。死者の復活というのは、これは人間というのは皆終わりの時にもう一度神様の前に復活するという教えです。そして永遠の審判というのは最後の審判とも言われております。終わりの日には神様の前で全てのものが裁きを受けなければならない。で、こういう教理、6つ挙げられておりますが、これらについて、このヘブライ人の人々、つまりユダヤ人たちは、当然よく学び、よく知っていました。旧約聖書について精通していたということができます。ところがですね、このヘブライ人への手紙の作者は、それらは皆、初歩の教え、基本的な初歩の教え、それをもう学び直すことはやめようじゃないかと言っているわけです。これ意外ですね。旧約聖書に大変詳しい知識を持っておりますヘブライ人、つまりユダヤ人に向かって、あなた方はいつまで初歩の状態にいるんだ、例えで言えばミルクを飲んでいる赤ん坊のような状態でおるのかと。つまりこういうことは初歩の段階の教えであって、もっともっと大切な肝心な教えがある、これを言いたいわけです。どんなことでありましょうか。もちろん今まで申し上げた通りです。メルゼデクのような、メルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストについてということです。つまり旧約聖書にいろんなことを知っていた、細かなところまで関心を持っていた。そしてそのいくつかは彼らは実行しておりますけれども、そういうことはもう初歩の段階だから、繰り返し繰り返しやめる、学ぶことはもうやめようと呼びかけているんですね。じゃあどうしたらいいのか。大祭司であるイエス・キリストについてもっともっとよく学ぼう。そうでないといつまでたってもミルクを飲んでいる赤ん坊のような状態なんだ。大祭司 イエス・キリストについてとはどういうことでありましょうか。もう、これについては今まで学んでまいりましたし、まだこれから学んでいかなければならないんですけど、一言で言えば、何のためにイエス・キリストが十字架の死というご自身のを生贄として捧げなければならなかったのか。なぜイエス・キリストは十字架の上でご自身を生贄として捧げなければならなかったのか。それは私たちの罪のため、私たちの罪の償いをするため、神様の前で私たちが犯します諸々の罪、数え切れない罪、意識して犯す罪も意識しないで知らないで犯す罪もことごとくイエス・キリストはご自身の肩に背負って、そして十字架の上でその罪のための裁きを私たちに代わって引き受けてくださった、あの全く清き子羊なる生贄である。これが大祭司イエス・キリストについて知らなければならない事柄でありました。つまり贖い、あるいは贖罪と言われております。このことをヘブライ人たちはそれについては心受けていた。いろんなことは知っていたんだけども、旧約聖書についていろんな理解を持っていたんだけども、彼は聖書を何度も何度も学んでおりました。まあ、小さい時から、子供の時から旧約聖書を読んでいるという点では、聖書の知識はもう頭の中にいっぱい詰まっていたわけです。でけれども、何年そういう聖書の学びをしたって、あなた方はまだ小の状態だ、入り口にいるんだ。だからそういう処方の学びはやめて、もっともっと重要な問題、つまりイエス・キリスト、大祭司であるイエス・キリストとその御業について、もっともっと心を開いてそれを受け入れなさい。その信仰を一つ一つ吟味しなさい。そうすることが成熟を目指すことなんだと。つまりミルクなんかもうやめて、硬い食物を食べる一人前の人間になることなんだ。このことをあなた方はすっぽ抜かしていると、いつまでたっても赤ん坊のような状態にとどまっているんですよと、ヘブライ人の手紙は作者は注意を喚起しているということになるわけです。このことを彼は言いたかったわけですね。聞きをしないでは、先週も申し上げましたように、一人前の信者に向かって、あなた方はまだ赤ん坊のような状態なのかと、おっぱいを飲んでですね、そしてまだふにゃふにゃ言っているような、そういう赤ん坊のようなクリスチャンかと言われたら、誰でも頭がカチンとくると思うんですね。ヘブライ人の手紙の作者はもちろん罵ったり、あるいは叱責したり、あざけったりしてこれを語っているわけではありません。彼の意図、本当の意図は9節以下に記されている通りですね。愛する人たちを、ヘブライ人の手紙の作者にとりましては、まだ大祭司イエス・キリストについての理解については不十分なクリスチャンですけれど、長い間教会生活をしながら相変わらず消耗の状態にいるようなと見られる人たちですけれども、彼にとってはやっぱり愛する人たち、この愛する人たちのはヘブライ人への手紙ではここだけです。彼は心をいっぱいにして、愛する人よ、あなた方はいつまでも赤ん坊の状態にいるのか、もうそろそろそれを脱出して一人前のキリスト信徒にならないか、このように呼びかけているんだと思います。ですから蔑みとか、あざけりとか、あるいは叱責とか、叱りつけることですね、そういう意図でこの箇所を書いているのではないということがわかります。 で、その前に4節以下から1つ9、8節までにもう一つの種類の人が書かれていることがわかります。この人々はどういう人か。一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるようになり神の素晴らしい言葉と来たるべきような力と体験しながらその後で堕落した人々。こういう人々だというふうに言ってるんですけど、どういう人でしょうか。もうここからですね、この話を脱線する部分、五章の十節からの流れから申しますと、この人々は大祭司イエス・キリストについて理解した、あるいは信じた。その深い意味内容を彼らは感覚でも受け止めたという意味では、それはヘブライ人の手紙の作者が目指していたような、そういう成熟したキリスト信者であった、一人前の信者であったんですけれども、しかしそこから脱落してしまって落っこちてしまった人々だということになるわけです。彼らは大祭司イエス・キリストについてよく知っていたし、またそれを心から信じていたし、そのことが示す、その教えが示す豊かな祝福というものをよくよく味わっていた。こういう人々であったということがわかるわけですね。ところが彼らはそういう信仰を一度は持ちながら、そこから脱落して堕落してしまった人々だと。これはどういう人々なのかということですけれども、仲介書ではキリスト教の正的なと言いましょうか、そういう信仰だというふうに片付けて、今まで初代の教会で信じられていた信仰を空振り捨てて、もっとハイレベルの高度の信仰を身につけなければダメだと言った人々、ある人々はこれをグノーシス主義、グノーシスな知識という意味なんですが、ですからより高度な、より上級な、そういう知識を持つ必要がある。それはもう神秘的な教えである場合もあります。もう一部の人だけがですね、特別に伝授するような、そういう秘跡、秘密の儀式、そういうものをにガスのこれだという人もいたんですね。あるいは人はギリシャ哲学のようなですね、高度な一部の教師たちが理解することができるような、そういう哲学的な教えを指していると、こういうふうに言う人もおりますが、よくわかりません。でけれども教会が数十年経っているうちに、教会の中にいろんな教えが入り込んできまして、でそしてイエス・キリストの十字架の意味、イエス・キリストがしてくださった罪の償い、贖いの教えなど、こんなものはバカバカしいと、こんなものは単純で幼稚でつまらないというふうに主張して、そしてもう一歩前進しなければならないということで、それまで彼らが放置していた贖いの死、イエス・キリストに対する信仰を捨ててしまって、あるいはそれを曖昧にしてしまって、十字架の意味をもう他のものですり替えてしまって、つまり彼は卒業したわけです。イエス・キリスト、大祭司イエス・キリストに対する信仰と、そして知識を卒業して、というふうに言うんですけども、内容はヘブライ人の手紙の作者から見れば、それは堕落なんだ。私は堕落するというとですね、何か不道徳なことをして、そして、教会から叱責を被る、会議を被って、そして教会から追い出されたり、自分から出たりするようなことを堕落というふうに言うかもわかりませんが、ここでそんな使い方じゃないんですね。彼らは、俺たちは 幼稚な信仰をする。十字架の信仰なんていう、そういうつまらない、面白くもない信仰など、もうやめた。我々は卒業した。で、こういうふうに言う人々を堕落。で、こういうふうに言っていることになります。で、そして、七節以下で比喩で、例えが語られておりまして、そういうのは、土地で、土地に農作物を作る人なんだと。と同じなんだと。で、しかし、茨やアザミを、つまり手入れをしなければ、アザミや、茨やアザミが出てくるでしょう。一旦それにして、畑が荒れてしまうと、もう二度と作物が作れなくなってしまう。呪われて放棄されてしまう。日本の、まあですね、豊かな土地、そして豊かな水のあるところですから、一旦耕作放棄しても、もう一度ですね、人間が努力して畑を作り直すということは可能なんだそうですが、パレスチナの方ではもうそれはダメなんだそうです。一旦荒れ地に変わると、もうそこは石だらけで、砂がまずなくなって、そして土がなくなって、もう二度と種をまくこともできなくなる。そこは放棄される以外にはない。で、そのようにですね、一旦イエス・キリストの十字架の深い意味を味わいながら、そこから卒業してしまった人々は、もう二度と立ち返ることはできない。立ち返らせることはできない。こういう本当に恐ろしい警告がなされているわけですね。キリストの十字架、大祭司イエス・キリストの教え、教理、教説というものを軽く見て、そしてそういうものはもうつまらない教えだなんていうふうに言って、そこから脱落してしまうと、もう二度と戻りません。本当にそうかもわかりません。あるいはそうでないかもわかりません。一旦脱落した人が戻ってくるようなことはあるかもしれませんけど。でもヘブライ人の手紙の作者から言えば、そういうユダヤ人キリスト者で、そして、まあ、二度目の改心とでも言いましょうか。一度はキリスト教徒になるときですね。それからもう一回、今度は、より高度の、ある人はグノーシスだと言っている、そういう信仰にレベルアップする人たちはですね、結局見ると、もう大祭司、イエス・キリストを信じる信仰には戻ってこれない。ということは、もう救いからは絶対に外れて、二度と戻ることはできません。恐ろしいことを言っております。それほどまでにですね、この手紙の作者にとって、大祭司、イエス・キリストがしてくださった贖いの御業、罪の許しのためになさってくださったキリストの犠牲の業というものは、それはキリスト教信仰にとって重要かつ不可欠なもの。これさえあればです。だから、何年も教会生活をして、いろんな知識を持っているけれども、この肝心なことがわからない人も、これは、ですね、ヘブライ人の手紙の作者がいれば、いつまでもあなた方は赤ん坊だと。そして、この信仰を持ちながら、そこから外れて落ちてしまった人はもう二度と帰れない。こういうように、警告を発するほどまでに、イエス・キリストを大祭司、その御業っていうのは肝心なことなんだ。こういうことはですね、考えてみれば、何年も何年も教会生活をする必要は何年なんですか。本当の十字架の意味を知るということは、それは瞬間的なものかもしれません。ですから、キリストを信じた途端に、この神髄に達することができる人もいると思います。キリスト教信仰に入るということが、十字架の絵の信仰だという人は、これはザラにいるわけです。それは素晴らしいことなんですね。だけれども、ある程度してから、あ、そうですか、本当にそうだ、と思う人もいるわけですね。牧師先生の説教を聞きながら、あ、そうかと、気がつく人もおります。残念ながら、ある人が長い間、教会生活として、ようやくここにたどり着く人もいるでしょう。だからそれはいろんなケースがあるんですけども、いずれにしたって、 十字架の意味、大祭司イエス・キリストがご自身を生き贄の供え物として、私たちのための罪の償い物としてご自身を捧げてくださったというこのこと、それによって私たちの罪は許されて、今やはばかることなく神の恵みの罪に近づいていける、この信仰をぜひ持とうではないかというふうに言っておりますのが9節以下だと思います。彼はこのヘブライ人の手紙の作者はこういうふうに言うわけですね。私はこんなふうに話してはいるけれども、だから 聞き方次第では侮辱されているようにも見える。いつまでだってもあなた方は赤ん坊の状態なんかと言われたって誰だってカチンとくるわけですね。こんなふうに話してはいても、しかし私はあなた方がもっと良いこと、救いに関わることがあるということを確信しています。つまりこのことについて的を外さないならば、あなた方はもっと良いこと、ベターなこと、そして救いに関わることは間違いなく到達することができると私は確信している。これは全てのキリスト教の教師の確信でなければならないと私は思っております。大祭司イエス・キリストの意味、つまりそれは十字架の贖いの意味、これが分かっていただけたら、聞いておる方は必ずもっと良いこと、そして救いに関わること、それを手にすることができる。それはもう老いたる者も若い者も女も子供もそんなものは一切関係ありません。いわゆる頭のいい人もそうでない人も関係がありません。このことについて言えば、その人は良いこと、もっと良いこと、そして救いに関わること、それを手にすることができる。このように言っているわけですね。神様はあなた方にはですね、決してお捨てになれることはない。もう一旦ですね、これを卒業した人という人はもう二度と戻ってくれない。けどもこれから成熟しようとしている人にとってはまだまだ可能性があるんだ。まだイエス・キリストの十字架の意味がピンとこない人もいるかもしれません。まだモヤモヤとしたところがあると言っている人がいるかもしれません。いや、私はそのことさっぱりわからないなと告白せざるをいない人もいるかもわかりませんが、そういう人はしかしながら皆望みがあるということです。神様は不義な方ではないので、あなた方の今の状態、つまりあなた方はの働き、それは教会生活をしながらいろんな奉仕をしていることも含まれるでしょう。聖なる者たちというのは、これは僕は聖人のことではありません、教会のことです。イエス・キリストを信じてそして使えている人々はみんな聖なる人たちですけれども、以前も今も使えることによってということですね。今までのように教会生活をし信仰生活を続けているならば、あなた方の愛を忘れるようなことは決してない。そして最後まで望みを持ち続けたら、熱心を示したら、そのためには信仰と忍耐、あるいは希望というのが必要か分かりません。忍耐が必要なんですね。の時にはですね、もうあかんと、力尽きた、痛くなるようなことがあるかも分かりません。私はどうしてもこのところまで理解が到達することができないというふうにくよくよ考える必要があるかも分かりません。みんな、おそらく大なり小なり経験していることかも分かりません。初めの頃はですね、教会生活をしたって、牧師から話を聞いたって分からなかったというのをピンとこなかった。けれどもそれをあなた方は続けているなら、つまり忍耐してその希望を持ち続け信仰を持ち続けるならば、約束されたものを既に受け継いだ人々、これは天国に行ってですね、そして救いをもう獲得している人々のことですけど、 約束されたものを受け継ぐ人たちに見習う、彼らに追随するものになってほしいんだと。このように言いまして、ヘブライ人の手紙の作者は読者に向かって、あなた方の大祭司イエス・キリストについてその理解と信仰を深めてもらいたい、このようにこの箇所は語っていることになるわけです。これは今から約2000年前の読者に語られた言葉、しかも相手はヘブライ人、ユダヤ人です。しかし今日この箇所を読んだ私たちにも共通するのではないでしょうか。私はそれぞれですね、いろんな立場、いろんな考え方、いろんな性質がありますので、大祭司イエス・キリストの御業についての理解はまちまちかもしれません。何か抵抗を感じるという方がいるかは分かりません。でも、まあ、そういうことは構わないんです。ヘブライ人の手紙の作者から見れば、まあ、そういう人は皆これから成熟していく人、そしていつかはですね、いつかでもいつまででも困るんでしょうけど、もうしばらくすれば彼らも大祭司イエス・キリストの十字架の意味が分かってくる。イエス・キリストは私のために、私の罪のためにご自身を捧げてくださった、そこを思うまでに私たちを愛し尽くされた、このイエス・キリストを大祭司イエス・キリストよ、私を受け入れてください、あなたの少ないの御業によって私を救いに入れてくださいと願うならば、必ずそのようになります。すでにそのようにして神の御国に行ってし導かれた者たちがもうすでにたくさんいます。私たちもそのような者たちに習うものとなって、あるいは彼らの後を追うものとしてこれから歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の地なる神様、確かにヘブライ人の手紙の作者が私たちに語っておりますように、大祭司イエス・キリストの御業を理解することはそれぞれ困難なと思う方がありますし、またそれをよく理解できないという方もありますし、分かっていてもピンとこないと、このように言う方もおりますけれども、しかしそれぞれの与えられた人生の時の中で、このヘブライ人の手紙の作者がこれこそ肝心で中心だと言っておりますところの、私たちのためにイエス・キリストがご自身の贖いの供え物として捧げられた大祭司としての御業を、どうぞ深く受け止めて、主よ、私たちは信じます、このように言えるように導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日集まりました者が、それではみんなレベルは違いますけれども、この温かい中心に向かって進んでいきますように、すでに天に上げられた先に私たちによりも先んじて恵みの御座に入っていた人々に私たちも進むことができますように、私たちを励ましてください。イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。賛美歌の322番を賛美いたしましょう。Thank you. 近藤執事に。
そのうちに移るすべてのものをご支配してくださる天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。すぐる1週間は暑い日々が続いておりましたが、私たちの霊肉ともに支えられて、今日また再びあなたの御前に礼拝を捧げできる時を備えてくださり、喜びと感謝を持って今礼拝を捧げいたしました。御言葉の恵みに預かりました。私たちはこの御言葉を通してなお一層信仰から信仰へと励まし導いてください、確信を与えてくださいますようにお願いいたします。今日様々な事情でこのところに来られなかった兄弟姉妹たちを覚えます。どうぞお一人お一人の上にあなたの祝福とまた帰りが高いありますように、私たちもこの新たな1週間の間にもあなたが支えまた励ましてくださいますようにお願いいたします。病床にあります方々の上にとりわけあなたの慰めと平安と癒しの御手をご与えくださいますようにお願いいたします。こうして私たちはあなたから様々な賜物をいただき、また恵みのうちに過ごすことが許されて感謝いたします。すべての与えられたものを感謝し、またこれを献身の印としてあなたの御前にお捧げ物をいたしました。どうぞこれを清めて教会の御用のために祝福して用いてください。言い尽くしません。感謝と願いを関東特集イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英の544番祝祷です。